はい、皆さん、こんにちは。ありがとうございます。いい挨拶ですね。最後のセッション、こちら選んでいただきましてありがとうございます。私、マイクロソフトで開発者向けにエバンジリストをやってます、佐藤直樹と申します。で、今日のセッションは、まず、ツイッター写真撮影 OK です。ただ、ライブ動画での配信は行わないでください。お願いいたします。つぶやくときのハッシュタグはデコード17MR07 でお願いいたします。で、今日はまあやっぱり What's にも知りたい進化を続ける UWP の最新アップデート情報と、UWP、Windows 10を対象ターゲットに UWP アプリの開発をしているって方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。これから開発しなきゃいけないんだけども、調査している段階ですって方、どれくらいいらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。ついでに他の部屋がちょっと混んでて、ついでにここに聞こえるかと思った方、あ、いないですね。ありがとうございます。こういう反応が私たちにとってすごく嬉しいです。で、今日はどんな話するかというと、まず簡単に私自己紹介します。私の名前は佐藤直樹です。なんか英語っぽいですね。私の名前は佐藤直樹ですと。開発プラットフォーム全般のエバンジリストをしてますので、ここに書いている製品だけではなくて、例えば DevOps だったりとか、コグニティブサービスだったりとか、実際に皆様の開発のシーンによって必要なものすべてを、トータル的に行っているということになっております。どうしてそんなことをやっているかというと、経緯としましては、2000年に私マイクロソフト入ってもう17年目、かなり長い選手というかですよね。で、開発技術系のコンサルティングで仕事をしてまして、その後プラットフォームの戦略アドバイザー、お客様がこんなふうにプラットフォームを選定するとビフォーアフターでこう変わっていくんですよ、メリットデメリットなんですよ、みたいなことをやっていくような仕事ですね。そういったことを行っていて、エバンジリストとして多くのプロジェクトに関わるといったことがあります。ですので、この中でもしも UWP のディテールの、これのこれのこの機能どうなっているのってことをセッションでキャッチアップしたいってことでしたら、ちょっと今回はターゲットではなくて、全体がどうなっているのか、そのうちのアップデートのことどうなっているのか、特にお客様からフィードバックがあったものの中で、いくつかこんなことはできないの、こんなことできないのっていう中の、皆さんにとって共通的にお役立ちになりそうなことをピックアップしてお話ししていきたいと思います。ということで、はい、まず初めにこのアジェンダなんですが、まず Windows アップデート、 Windows アップデートではないですね、 Windows 10のメジャーアップデート、 Windows 10がリリースされたのは2015年7月なんですが、そこから1、2、3回メジャーアップデートが行いまして、今まで4つのメジャーバージョンを提供しております。で、Windows 10、1507、 Windows 10ノベーバーアップデート、1511、アニバーサリーアップデート、1607、クリエイターズアップデート1703、2015年7月、2015年11月、2016年7月みたいな感じなのかなと、ビルドが完成した時期はそうなのかなといったようなバージョンの付け方をしております。ただこのようなリリースの仕方が、やはりデベロッパーの方、 IT プロの方、お客様にとって計画的にいろんなことがしづらいよといったことがあったので、じゃあ計画的にできるようにということで、 Windows および Office 365を年に2回アップデートするサイクルを組み込みましょうということでご案内させていただいたのが、昨日2017年4月20日になります。で、ここでお話しするのが半年ごと、大体3月9月なのか、そういった一定のサイクルで Windows と Office アップデートしていくと。で、その途中で開発者の方はインサイダープレビューと呼ばれるビルドを使っていって技術評価を行っていくということをしてくださいというふうにご挨拶しているといった状態です。そういったことがございますので、今回クリエイターズアップデートが出た後で次出てくるのは、Windows 10 for クリエイターズアップデートといったようなビルドになっていきます。じゃあ UWP 開発の状態ってどうなっているのか。 Windows 10が当初リリースされた時からキャッチアップされている方にとっては、社会に説法的なところがあるんですけども、ちょっとおさらいさせてください。まず Windows の、いわゆる .NET ですとか Win32 だったりとか、デスクトップアプリケーションではなくて、 UWP アプリの開発、いわゆる Windows ランタイムを API として C# や VB、 JavaScript、C プラで開発するという、なんかモバイル向けですねみたいな最初フィードバックあったんですけども、いやいや、そうではございませんと。タブレットに対しても適用できる、あるいは IoT に対しても適用できるといったことで、あらゆるフォームファクターに対して同一のプラットフォームで開発環境を提供しようといったような、ちょっと下品な言い方かもしれませんけど、野望だったりとか展望だったりとか持っていました。ただとはいうものの、実態としては PC、タブレット、モバイル、IoT だけではカバーする範囲ってやっぱり狭くなってきたというのは実態としてございます。例えばその時計のようなデバイスだったりとか、あるいはその画面のないもの、画面のある IoT デバイス、さまざまなケースで出てきました。そういったような進化の過程をとっております。で、 アプリケーションをやっぱりストアから配布するといったことが技術的に、実質的にそこが一つの入り口であって、そこだけだとちょっと困るので、サイドローディングと呼ばれるデスクトップインストーラーのようにしてインストールするという方法だったりとかも提供していました。あるいはその OEM さんの PC 出荷イメージをのようなものを企業の中で展開して、その中に UWE パイプを入れてまとめて展開するといったような DSIM と呼ばれる方法、Windows のアプリケーションのそのパッケージをそういった焼き付けではなくて、こんなところからアプリケーションをインストールしてくださいねっていう、その参照情報だけを持ちします、そのデプロイメントパッケージ、そういったような方法で Windows の中にアプリケーションアプリを展開していったのが今までの歴史です。で、じゃあ今この段階クリエイターズアップデートとなってどれくらい強化されていたのか、ノーメーバーアップデート、アニバーサリーアップデートの中で強化されたものも全部入っているのがこちらの、ダイアグラム表になります。Windows ランタイムのアプリケーションがユニバーサルアップパッケージになるという部分はまあ基本的に一緒です。で、追加されるのがアップバンドルと呼ばれる1個のパッケージに固定されるんじゃなくて、パッケージの中に、依存関係のあるものを複数のモジュールに分割しましょうといったのアップバンドルという形式のものが出てきましたという状態です。で、多分明日のセッション、新井のセッションでお話しするかと思うんですけども、デスクトップアップコンバーター、実行形態しますけど、デスクトップブリッジと呼ばれる Win32.net のアプリケーション、いわゆる MSI 形式、セットアップ、Windows インストーラー形式になっている MSI を UWP のユニバーサルアップパッケージの形式に変換して、UWP のお作法で Windows の上で動作させるといったそういった技術も提供されてきたという状態です。で、Windows ストア for ビジネスと呼ばれるビジネス向け、企業向けのビジネスストアであったり、MSI をインストールするかのようにサイドローディングアプリをインストールしたよねといったフィードバックがあったので、App Installer と呼ばれる技術、またフォームファクターも、Surface Hub ですとか HoloLens ですとかそういったものも増えてきたというのになります。で、セットアップスクール PC ですとか、ホッキーアップモバイルセンターといったのはエコシステムも強化されてきたといったような、進化の過程をとっております。これがまず今の状態です。じゃあ UWP アプリ開発の最新情報をもう少しいくつかのレイヤーに分けてお話ししていきたいと思います。OS として開発者のために何ができるようになったのかという点、開発ツールである、もしかすると開発の統合プラットフォームである Visual Studio 2017というのはどのように役立つのかという点、どのように使うのかという点で、Windows テンプレートスタジオ、これは後で細かく説明していきます。で、API、ランタイムのその API 自身がどう強化されたのか、フィードバックのあった、UWP の一部機能がどんなふうに強化されたのかといった部分を追っていきたいと思います。まず開発者モードです。開発者モードを知らない方っていないですよね。通常 Windows 10のアプリケーション、Windows 10の OS はストアからアプリケーションをインストールするか、あるいは Windows インストーラーの形式のものをインストールするといったような制約があります。で、開発者の方が Visual Studio で作ったアプリケーションのパッケージは入って渡してインストールするということはそのままではできません。いわゆるノラアプリ対策のようなものになっております。で、じゃあそういった他のストアを経由しないアプリケーションをインストールする方法としてサイドローディングという方法があって、OS に対してサイドローディングを受け付けますよっていったようなチェックがあります。実態としてはレジストリだったかに書き込んだりとかするようなものがあります。で、もう一つが開発者モードと呼ばれるもの、これはいわゆるデバッカーですとか Visual Studio をインストールして UWP のアプリケーションをこの上で開発できますよっていったようなチェックになります。ですのでサイドローディングよりもさらに強力ないろんなことができるようになっています。またクリエイターズアップデートでは開発者モードを有効にするとデバイスポータルと呼ばれる機能がインストールされたり、それに伴ってファイアウォールの規則がインストールされる、要はリモートデバッグ等するときに必要なポート等を開けるとか閉じるとかそういったような設定ですね、それが追加されて、あとは話題となってます、Linux、バッシュ環境ですね、 Linux 環境といいますか、バッシュオン Ubuntu オン Windows がインストール可能になっております。インストール可能ですので機能が出てきますので、そこでチェック入れてインストールするといったことになります。じゃあこのデバイスポータルって何かというと、 HoloLens でアプリケーションを開発している、あるいは Windows モバイル、 Windows フォン等で開発している方にとっては馴染みがある技術かと思うんですけども、 PC で開発するときってクロス開発ではないので、この中でデバッカーを立ち上げて中のプロセスを見たりですとかすることができるんですけども、 他のデバイスで行うときって、そのデバイスでユーザーが操作してたりとかしているので、どんなふうにプロセスが動いているか、デバッカーの状態って見れるのかというと正直で見れないです。なのでリモートで接続してそこの中の状態を見るということを行っていきます。 Visual Studio ではそのデバッカー機能はついているんですけども、それ以外にさまざまな、例えばインストールをするですとか、あるいは Visual Studio のない環境でアプリケーションをインストールしてテストさせるですとか、そういったいろんなことができるようになっているのがこのデバイスポータルになります。でこちらのデバイスポータル開発者ボードはデモで見ていただきたいと思います。はい、MS-Settings Developers、はい、こちら選ぶと開発者向けの設定画面が開きます。これ覚えておくと結構かっこいいんで、さらっと今後使ってみてください。はい、ちょっと滑りましたね、はい、すいません、はい、で開発者向け、こちらの開発者モードをオンしますと、デバイスポータルと呼ばれるこちらの機構が表示されます。で表示されて今オンになってます。じゃあデバイスポータルを有効にするってやってますので、何が行われるか見ていただきたいと思います。でローカルホストをクリックします。このサイトは安全ではありません。まあそうですよね。でウェブページへ移動、そうしますとこちらデバイスポータルが出てきました。で今この PC を中にブラウザを経由して接続して見ているという、ちょっとまあ変態チックなことを行っております。本来ですとクロスデバイスで他のところにあって接続して OK になります。で左側にいくつかのペンがあります。アップマネージャー、Xbox Live、うんぬんかんぬんぬんかんとあります。で、こちら見ていただくと、インストールアップ、アップパッケージをこちらから選んでリモートでインストールするということを行ったりすることができます。他にも面白いところとしては、例えばパフォーマンス見ますと、パフォーマンスモニターが見れます。要はリモートでどんなふうに使われているのか、そうですね、ザムルアプリケーションを作っている時だったりとか、画面が多いアプリケーションを作っている時に多分皆さん直面するかと思うんですけども、画面遷移を多くしていった時にどうもメモリーリークが発生しているだと、1台のアプリケーション、1台のデバイスやるときは非常に楽なんですけども、やっぱり他のデバイスやるときって非常に難しいです。なのでこういったような機構を使って、アプリケーションを操作しているときにメモリーがなんかどうもリークを起こしているだといったようなものもここで見ていただくといいかと思います。で他に、デバイスマネージャーとかいろいろとありますので、これはぜひぜひ皆さん試してみてください。でランニングプロセスで、これ本当にこの中のを見ているのというのを気になりますよね。で証明します。証明しますのおかしいですよね。証明します。今ここにノートパッドがあります。どこどこどこどこ、なんか字を入れました。でデバイスポータル見ていただくと、ノートパッドエグゼあります。プロセス番号10328で、タスクマネージャーで、ノートパッドをタスクマネージャーを終了させてもダメですよね。終了させるってこと当然できるんですけども、こちらのデバイスポータルの方からやってみたいと思います。よいしょ、ノートパッドでこちらですね。これバッテンを押すと、チェック、本当にいいって出てきて OK ってやると本当に終了しますので、下ですね、下の部分のメモ帳がしましょうか。画面をちょっとこう分けて、このメモ帳が終了したらば確かにリモートで接続して終了してるんだなということが確認できるかと思います。ポチッと押します。 Do you want to? Yes ということでノートパッド終了しました。要はリモートで本当に接続して終了しているというところが分かるかと思います。ちょっとあまりやや受けって感じですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで切り替えていきたいと思います。でこちらが開発者モードです。あ、ごめんなさい、1個だけちょっと言語忘れてました。で開発者モードなんですけども、実は他にも便利な機構がついています。開発者の方って何かというと、拡張子を表示したりですとか、隠しファイルを表示したいですよね。今までどうされてました？エクスプローラー立ち上げてチェックチェックチェックってやってたかと思います。でこれちょっとやってみたいと思います。で私がデスクトップに今回のデモのためにどれだけファイルを隠しているのかっていうのもしかするとバレるかもしれませんので、で隠しファイルとシステムファイルを表示します。うんぬんかんぬん、ポジション変更します。でこれ適用ってポチッと押すと、多分ここにですね、隠してたちょっとやばめのファイルが出てくると思うので見てみたいと思います。せーの、ドン、適用としますと、あ、こんなに隠してるファイルが出てきますねと。で、エクスプローラー見ていただくと、ファイルの PC ファイル、Windows アップデートですとか、こういったようなですね、タイトルバーに完全なファイルパスが 表示されるというような状態になっております。デベロッパーにとってこう嬉しいものが設定一発で実行できるというものになります。デスクトップ見ますと、はい、色がちょっと若干薄めになってますので、ファイルフォルダーが明るいものとちょっと暗め、 BA11 とか CT10 とかハイドとかでもベタですよね。そういったようなファイルが表示されるというふうになります。これかなり便利な仕組みになっております。はい、ということで切り替えていきます。で、Visual Studio 2010、今Windows の OS Snow の見ていただいたんですけども、次 Visual Studio です。Visual Studio 2017は、もう説明することはもうこの一点ですね。開発のワークロードに応じて必要なコンポーネントをインストールできるようになりましたと。そう分かりやすくインストールできるようになりましたというのは一点です。でただとはいうものの過去のバージョンのメンテナンスですとか、このライブラリデバッグツールを入れたいというふうにちょっと細かな設定を行いたいというのもありますので、ワークロードプラス個別のコンポーネントを追加というふうに分けてシンプルにインストールしつつも細かくインストールができるようになりましたというのが一番大きな点です。UWP のプラットフォーム開発でポチッと選んでいただくと規定値では1個だけ、Windows 10の SDK ですとか1個だけ選ばれるんですけども、ここを別なもの別なものを選んだりですとか、ちょっと Windows 8.1 のメンテナンスもしなきゃいけないんだよね、ユニバーサルアップのメンテナンスしなきゃいけないんです、そういった時はこちらチェックしていただくといいかと思います。で、こうやってチェックしていって、開発環境を整えていった時に全く白紙の状態からコード書くのって大変ですよね。なので皆さん何やってるかというと、ヌゲットパッからパッケージを取得する、ヌゲットと呼ばれるパッケージマネージャーを取得してパッケージを取得したり、あるいは自分たちで作っているそのライブラリを参照できるようにしておいたりとか、まあ、いろんな工夫されているかと思います。ここでまあ代表的なサードパーティーのライブラリー群をずらっと並べてきました。 Windows 10が当初出た頃ってなかなか少なく、プリズムですとか MVVM ライトですとかそういった一部のものが、もしくは ZAML ツールキット、一部のものしか対応してなかったという状態がどんどんどんどん拡張されていったきました。またマイクロソフト自身も Azure の SDK を出す際に UWP 対応しているものを出したりですとか、モバイルアップなんか典型的な例かと思うんですけれども、UWP に対応するテンプレートを出力したいということを行ってきます。サードパーティーで興味深いものとしては、オープンソースの ZAML のコントロール、テレリックス社から UI4UWP ですとか、IoT とかやられている際に我々の Azure IoT SDK 使いますと、UWP 用のライブラリって出てくるんですけども、一方で接続先が Azure 限定されていて Bluemix ですとか AWS ですとか他のやっぱり IoT 環境にも接続したよといったようなお話もやっぱりあるかと思います。そういった時は M2MQTT の UWP 対応版ですとか、まあ、そういろんなものがもう正直で対応しているという状態でかなり良くなっているかと思います。私のパートナーさんでもリアクティブ UI ですとか使っているパートナーさんも非常に多かったりします。ものすごくすっきりしたコードになっているんですよね。やっぱりこういったライブラリを組み合わせるといいかと思います。で、まあ、こういったライブラリはあるんですけども、やっぱり一番難しいのがスタイルガイドといいますか、こんな画面なんですよって言ってその画面に相当するものを最初に作り上げるってすごく大変です。 Visual Studio の巣のテンプレート、ウィザードですね、プロジェクトウィザードですと本当にこうシンプルすぎる、すっきりすぎるものがあって、白紙症候群って言ったらいいのかわからないんですけども、もう 白いところからこう書き込むのちょっと大変よといったような状態になっているかと思います。もう押さえてほしいのがテンプレート 10UWP コミュニティツールキット、 Windows テンプレートスタジオ、この3つは押さえておきたいなっていうところです。でこれらすべてソースコードが公開されているので非常に役立ちますし、特にこれから多分 Windows テンプレートスタジオがかなり一押しになってくるのかなって感じはするんですけども、こちらもいろいろなリクエストを全ては GitHub 上で公開してますので、 GitHub 上のそのプルリクエストでリクエストをどんどん上げていって皆さんでいろいろものを作っていただきたいなというふうに思います。でテンプレートスタジオのインストールはテンプレートスタジオの Visual Studio Extension マーケットプレイスのページからインストールを行っています。 VSIX Visual Studio の拡張形式になってますのでこちらでインストールします。 Visual Studio 2017および2017プレビューいずれも対応してますので、2017プレビューをもしも入れているという時はこちらでチェック2つ入れていただいてインストールするということを行います。インストールしますと、こちらの、テンプレートスタジオは、英語対応 リソースとしては英語対応しているので、こちらのその新しいプロジェクト作成ダイアログでは Windows Universal というアルファベットのグループができて、 Windows Universal ってカタカナ表記の部分には入ってこないです。ここでご注意ください。で、テンプレートウィザードで選択して、そうしますとコードが生成されるというふうになります。で、こちらもちょっとデモで見てみましょうか。デモで見てみていただきたいと思います。からのスタートページから実行します。ファイル、新規作成、プロジェクト、そうしますとプロジェクト作成の画面が出てきます。通常 Windows Universal 空白のアプリケーションを選ぶところを、こちらで Windows Universal 選んでいただいて Windows Template Studio OK としていただくと、はい、セレクトプロジェクトタイプ&フレームワークと、でナビゲーションペインのスタイル、ブランクのもの、ピボット&タブ、まあ、そういった形式、代表的な形式のものを選ばれます。じゃあナビゲーションペイン選びましょうか。で、今度は画面遷移、画面コントロールを行う、フレームワーク何を選ぶのか、コードビハインドの形式、 MVM ライト、 MVM ベーシックと呼ばれる、通常の XAML パターンと、ライブラリを使った MVVM ライト、こういったこちらのものが選択されてきます。とりあえずコードビハインドしましょうかと。もしかしてタスクバーを、タスクバー、あれ、もしかしてグイグイ解像度ヘルプって感じですね。あ、よし、ネクスト、あ、よかった、解決です。はい、そしてブランクマップ、マスターディテール、いや詳細ページにどんなものを選ぶのかと出てきます。規定値で何もしないとこの状態ですと、ナビゲーションペインのスタイルで、コードビハインドのフレームワークで、ライセンスの部分がなくて、ページ該当するライセンスはなしということですよね。で、ページとしてはメインのブランクの1個だけあって、フューチャーとして何も追加されてない。ページを、マスターディテールのページを追加する、セッティングを追加する、ウェブブラウザもちょっと追加すると。追加するときに複数枚追加できるものは、こちらの方で名前入れれますので、この名前入れていってくださいと。で、まず追加しましたと。で、次に機能です。で、UWP ですとか Windows ランタイムのアプリケーションを作ってた方にとって一番大変だなって言われたのが、サスペンド対応です。アプリを動かするですか、あるいはスリープするっていったときに、そのステートをどう保持するのか、再起動したときにそのステート、保持したステートをどう読み込むかって部分を、イベント追加していただいて、そこにコードを書くということを皆さん行っていただいたかと思います。そこの部分のコード追加の部分も簡単にできるようになりました。他に言われているのはバックグラウンドタスク、起動アプリが起動した際に、アプリが、まあ、アクティブじゃない状態でも何か状態、外からのイベントを受け取るにするためにバックグラウンドタスクを立ち上げておいて、そこでデータを受け取るにしたいですといったようなフィードバックもありました。なので、バックグラウンドタスクを簡単に追加できるようにということで、追加できますと。バックグラウンドタスクも複数追加できますので、ここになります。で、次に、モバイル関係ですとか、ライブタイル、トーストノーティフィケーション、Azure ノーティフィケーション、ハブとの接合ですとか、そういったものも追加できます。まあ、追加、もう全部追加しましたか、追加しましたと。で、クリエイト。そうしますと、今追加した情報を見て、テンプレートをガンガン作っていくということを行っていきます。ちょっとこれ多分時間がかかるので、スライドのに戻りますね。作ってる間3分クッキング的にスライドを戻ります。で、開発工程の一番先頭の部分、白紙から作るんではなくて、一定に作られたひな型に対して機能を追加するっていうものもオープンソースで、しかも皆さんのリクエストがフィードバックできるようにプロリクエストを受ける形で、まあ、用意されたのはかなり大きな進化なのかと思います。じゃあ、コアの API 自身はどんなことが強化されているのか。アニバーサリーアップデート、ノーベンバーアップデートもかなり強化されているんですけども、これ後でそのウェブのページでぜひ見てください。今回まずクリエイターアップデートでの API 強化の部分を見ていただきたいと思います。で、皆さんも多分ミックスドリアリティ関係、ホロレンズ関係のセッションで見られているかと思うんですけども、ここでは詳細説明しません。Windows ミックスドリアリティ向けの API 強化されました。バックグラウンドタスクもグルーピングできるようになったりと。で、日本で展開どうかと私は細かくいうこと聞いてないんですけども、まあ、サーフェスダイヤル、サーフェススタジオの発表を米国でさせていただいた際に、コンパニオンデバイスとして、丸い円柱形のものをくるくる回すと アプリケーションに対して操作ができるそのサーフェイスダイヤルと呼ばれるもの、そういったものの API も強化されました。 Bluetooth LE、ダイレクト 3D の強化、まあ、コントローラー、メディア系、うんぬんかんでございます。で、言われて一番面白いのが Windows IoT Core でもコルタナさんが作るようになった点も大きいかと思います。皆さんが作った IoT のデバイス、もしくはラズパイのデバイス、UWP のアプリケーションでもコルタナが使えるようになると、なんかこう利用範囲がこう広がりそうな感じですよね。で、日本の中でもやっぱ特に、やっぱり日本ってやっぱデバイスすごく大好きな国かと思うので、そういった自分たちが作ったデバイスからこういったコルタナだったりとか呼び出せるのも非常に強力なのかと思います。Windows Inc. High DPI 等々といろんな機能が追加されましたといったような状態になっております。ここではデモとしては Windows Inc. がどんなふうに強化されたのかを見ていただきたいと思います。で、Windows Inc. 使ったアプリケーションを作ったことある方ってどれくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。結構大変でしたよね。ありがとうございます。素晴らしい反応です。かなり楽になりましたね。それを見ていただきたいと思います。で、 Windows Inc. の前にまず最初は先ほどテンプレートスタジオで作ったアプリケーション見ていただきたいと思います。こういった感じでビュー画面が追加されてきて、必要なバックグラウンドタスク系のもの、モデル、サービス等がこういったように追加されたという状態です。なので、ここの中でコードを変えていってアプリケーションを作っていくと行っていきます。で、ローカルコンピューターで実行としますとビルドして実行されますと。ちょっとこれビルド実行時間かかるので、じゃあその間インクのデモを見ていただきたいと思います。デバッグなしで実行。よいしょ、はい、ペンですね。はい、ちょっとこちら隠れてもらいましょうか。で、今回インクのデモなんですけども、どんなデモになってるかというと、アプリ全体がインクで書けるようになっていて、左にクリアってボタン、インクを消すまとめて全部消すってボタンと、あとアナライズってボタン下に作りました。で、右の上の方にいくつかのそのツールバーみたいなのがあります。で、こちらというような構成のアプリになっております。クリエイターズ、正確に言うとノーベンバーアップデートですよね。ノーベンバーアップデートより前はこのツールバー作るのも非常に大変でした。自分でボタンを作ってそこにイベントハンドラーを入れて、インクの中に書いたストローク情報をもとにどんなことをするのか、インクの色を変えるですか、太さを変えるとも全部そのプログラムを組んで行ってた、コードを書いて行ってたというのは実態かと思います。あいうと、でアナライズってやるとあいう、ちょっと認識よくないですね。で、そうですね、どんなでもいいですかね。例えば丸って書いてみましょうか。丸って書くと、ここで何やってるかというと、インクで書いたものを中でちょっと整形して丸に変えて表示するとこうなってます。三角、四角、丸、三角、四角、バツいけるかな。バツ、バツ、バツ、なんかゲームのコントローラーみたいですね。で、これどうやってるのか説明していきます。その前にじゃあ色ですね。色もこう変えます。ですよね、今までこの色変えるのも大変でした。はい、上に沿って線を引く、分度器を使って線を引くですとか、そういったことをやっております。分度器消すときはもう一回分度器をします。はい、じゃあこのコードを見ていただきたいと思います。よいしょ、じゃあ終了しますね。で、こちらのコードです。インクのデモ、まあ、画面から見ましょうか。まず画面はどんなふうな構成になっているかというと、よいしょ、まあ、グリッドの中にスタックパネルを置いてという、まあ、典型的なパターンでちょっと書いてます。かなり、まあ、典型的なパターンです。で、ツールバー的に使ってますので、まず、これ左ですね、右じゃなくて左側にはクリアボタンを置いております。で、右側にインクツールバーうんぬんかんぬんとボタンがいくつかあります。今まで自分でカスタムのボタンを置いてコントローラーを置いてということを、イベントを置いて自分で中に処理を追加するとこの行ってましたけども、どんなボタンを追加するのかっていうのを追加していただくと、それで以上完了ですと。で、ただこれだけだと 複数のインクのための書くところがあったときにどこにマッピングすればいいのかって分かんないですよね。なのでそこのバインディングを行っている部分がここですね。ターゲットインクキャンバス、バインドインクキャンバス、でこのインクキャンバスは後ろの方にありますのでそのインクキャンバスに対してバインドされているといったような状態です。で、インクキャンバスがどこにあるかというとこれはこちらですね。ここにインクキャンバスがあるという状態です。でちょっと今チラチラチラってザム見てムムって気遣いた人がいるかと思うんですけども、はい、ここになんかあのキャンバスってあってポリゴンブラシとか、ストロークとかいくつかありますよね。何やってたかというと三角とか四角とか丸とかって書いたときに裏側のコードの方で今書いたのは何物体としては何だよっていうのを認識させてその大きさに近いものをこのザムルのオブジェクトドブドルクラスで描画するということを行ってたのが実は裏側の実態です。じゃあそこの裏側の部分をちょっと見ていただきたいと思います。はい、でこのインクプレゼンター使うのも典型的なパターンですよね。でペン以外のデバイスを認識するためにペン、マウス、タッチ、指でも認識するようになりますと。でインク認識、インクリコゴナイザーというのを追加しています。でインクリコナイザーを追加して、処理が終わった瞬間にアナライズみたいなボタンを押して性能をどんどん変換するということもできるんですけど今回デモ映えさせるために定期的にポーリングしてそのポーリングさせてタイマーですよね。タイマーでポーリングかけていってその中の状態を判定していってお丸が書かれたぞって認識したときはその丸を描画するということを行っています。これが裏側の仕組みです。で、ストロークスタートここら辺はそのタイマーのコントローラーの中で全部ぶっ飛ばさせていただいてコンバートシェイプスっていうのが中の本物のモノホンのコードの部分ですね。こちらになります。インクアナライザーアナリシスルート中にインクのストローク情報がツリー上にこう保持されています。そこに対してファインドノードインクドローイングしたものを判定していってその中でドローイングだといういくつかのパターンがあります。ドローだったりとかテキストだったりとかっていうふうにいろんな認識が入っています。先ほどのテキストアナリシスの部分も同じようなこのコードを書いています。でそして、はい、その中でシェイプがどんなシェイプなのかを判断していって丸を書いたりですとか四角を書いたりですとかポリゴンオブジェクトを書いたりとかを行っているというのが中の実態になっています。もう一番のポイントがここです。これから皆さんがインクでアプリケーションを作るときはインクアナライザーを使ってインクストロークの情報が何なのかっていうのをこの中で判断できるよっていう部分が一番大きな点です。テキストだったらテキストのためのなんかアナライズするとか四角だったら四角でアナライズするってことを行うのではなくてこの1個の分析メソッドアナライズメソッドで全て収録になっていくっていうのがポイントになってきます。で先ほどのテキスト判定しているものもじゃあちょっと見ましょうか。テキスト判定の部分もこちらですね。文字認識用のボタンを押すと一緒ですよね。インクアナライザーアナリシスルートファインドノートで今度はパラグラフ言葉ですよね。言葉を探していってでそこで中に入っているのがどんな言葉なのかっていうのをテキスト判定していって下のステータスバーに相当する部分にテキストを表示するところがあります。もう一つのプログラムモデルですね。一つのそのプログラムモデルで、まあ、プロバイダーインターフェース的ですよね。その中で条件を分けていってどんなことを行っていくのかという書き込みプログラムの書き方ができるかと思います。で今回これデモで取り上げるとなぜかというと本当私の多くのお客様が PDF だったりとか画像だったりとかいろんなものに対して加筆していきたいとか四角をこう書いていきたい。ただ四角をちゃんと四角書くってことではなくて本当自然なペンの操作でさっと書くて四角にいきなり変換かけるようなことをしたいっていう本当フィードバックすごく私のお客様でも多かったので、まあ、今回このデモで取り上げさせていただきました。それ以外のいろんな機能的な部分っていうのは、まあ、コツコツ調べていけばいいかと思うんですけど特に外出先で仕事をするっていう形式非常に多いかと思うんですけどそういった時にペンとか使ってもらいたいあるいは指でこう入力してもらいたいっていう時に非常に役立つ機構かと思いますのでこちらデモで取り上げさせていただきました。はい、で先ほど の, テンプレートシェルで作ったものこちらですよね。マスターディテール、ウェブブラウザ、セッティングというふうにもう本当に全部コードが入った状態。 かなり楽ですよね。一気に変わってきますよね、作り方が。便利ですのでぜひご使用ください。で、機能的な部分は強化されたんですけども、一方で配布の部分ってどうなのか、サイドローディングする際にどうすればいいんですかって質問も非常に私のところ多くきます。デバイスにあらかじめインストールしたいです、あるいはその USB に入れたものを直接インストールさせたいです、いろんな形でフィードバックきます。アベミバーサリーアップデートからはサイドローディングのアプリケーション、アップインストーラーというものがあります。で、ただ証明書は管理者権限が必要なので、インストールには管理者権限が必要なので、証明書インストールの部分だけは別途対応していただく必要があるかと思うんですけども、証明書の部分がベリーサインさんですとか、そういったようないわゆる第三者 CA 認証局を使っている場合ですと参照先があるので証明書のインストールはいりません。要はパッケージのインストールだけが課題になってきます。じゃあそのパッケージのインストールをどうすればいいのかというのが AppX インストーラーになります。AppX インストーラーはこっそりプロジェクトでやられていて、こっそり Windows ストアに出ていたんですけども、そのいい感じになってきましたので、アニバーサリーアップデート以降ビルドインされております。これもデモで見ていただいたと思います。で、そしてクリエイターズアップデートでさらにインストール部分が強化されています。大容量のアプリケーションに対応するためのストリーミングインストール、ゲームですとか、あるいはそのアプリの階層が深い状態でスタートの画面実際には使わないんだけども複数の細かな画面があって、その細かな画面も含めて大量のリソースをダウンロードしてこなきゃいけないようなタイプのアプリケーション、サイズが大きくなりますよね。全部をインストールしないと結局実行できないとかなりますという状態になっております。それを部分的にダウンロードしてインストールできるストリーミングインストールというオプションが出来上がりました。で、2つ目がコンポーネント化に対応するということでのオプショナルパッケージという技術になります。現在ストア公開は限定パートナーになっているんですけども、こういったそのオプションパッケージ、 A 社が出したパッケージに対して追加のパッケージを追加して機能をどんどん追加していく。例えばそうですね、先ほどのインクキャンバスの例です、中にこう書いたもののこう線を多分自動認識させたいとか、写真を例えばはめ込んだ時に写真の認識機構をどんどん追加していきたいと、アプリケーションにビルトインされているものじゃないのをどんどん追加していきたいといったような時に、こういったオプショナルパッケージという機構、オプションパッケージかなが便利かなと思います。ということで、この2つデモで見ていただきたいと思います。で、ストリーミングインストールちょっと説明させてください。ストリーミングインストールなんですけども、完全にインストールしなくてもアプリが実行できるようにするために中で仕組みを用意しております。まず開発時どんなことをしなきゃいけないかという点、いきなりパッケージ作ってエイヤーで勝手にストリーミングインストールされると便利なようで不便ですよね。ストリームされるのがトップページでなくて、そのリンクディープなその先の方だと非常に不便です。なのでちゃんとアプリケーションとして必要な部分、オプションで必要な部分にこう分けていってインストールさせれるようにメタデータを記述します。それはAppX コンテントグループマップというマップファイルを作って、その中にグループ、必須のリソース、後から追加すればいいリソースというのをグルーピングしていきます。なのでこれ使うときは設計すごく大事ですよね。どう設計するのかって非常に大事です。で、次に分割した後で、次に実行時どうするかというと、ダウンロードされてないリソースのページを開いたときに当然そのままだと例外が出ます。なのでそのページに飛ばないように、あるいはリソースを表示しないように別途切り替えておくといったような処理をあらかじめ追加していく必要があります。で、それを実行時どうやってチェックするかというと、パッケージコンテンツグループステートと呼ばれるインストールの状態をチェックすることができますので、その、コンテンツグループステート、パッケージコンテンツグループステートを確認しながらこのページは表示する、あるいはボタンをディセーブルにするといったような制御を加えていきます。そういった制御を加えていただくとトップページはパーンと表示される。そして他のページがちょっと待ってインストールするまで待って、バックグラウンドどんどんインストールしていくといったようなアプリケーションを作ることができます。ゲーム系ですとかでは非常に嬉しいかなと思います。あるいは機関業務系でも、いろんなランゲージファイルをインストールさせなきゃいけない、多言語対応してるですとか、あるいは複雑なページを持っていて奥のページのコンテンツはそんなに頻繁に使わないんだけどサイズが大きいようなもの、そういったようなものをこういったようなストリーミングインストールを使っていただくといいかと思います。XML を書いて、そうしますとその中でパッケージの中で、必要なものが分かれているというふうになります。 でデバッグなんですけども、ストアにアップロードしなければデバッグできないというと困るので、ローカルの環境でデバッグできるように、デプロイメントのデバッグセッティングという設定情報があります。この設定情報でコンテンツグループの設定が今どうなってますよ、どうなってますよっていう外側から設定することで、アプリケーションが変わったステートでですね、中を見ることができるので、ストアからダウンロードしているのと同じような体験でアプリケーションをデバッグすることができます。各ページ単位でデバッグができると思っていただければいいかと思います。じゃあこの2つを見ていただきたいと思います。インクの方は終了します。でデスクトップの上にある、ハイド開いて大丈夫か。ハイドダメですね、開いちゃね。はい、MBA、 これもダメですね。じゃあ先ほどのアプリのパッケージ探しましょうか。インクデモの、インクデモのアップパッケージありますので、こいつを実行します。はい、開きます。で、よいしょ、これですね、アップ X バンドルになってますので、これエンターしますと、インクデモをインストールしますかって出てきますので、こちらでインストールってしますと、まあこれインストールしました。当たり前ですよね。VS で入れているのでインストールは失敗します。じゃあインクデモをアンインストールしておきましょうか。そしてインストール。おお、証明書がないですよね。で証明書入れましょうか。証明書のインストール。次へ。次へ完了、インポートされました。はい、インストール、ちょっとダメですね。まあ、こんな感じで、証明書がインストールされていればアプリケーションがインストールできるということが確認できるかと思います。いっぺんちょっとビルドそうするとちょっと調子悪いですね。すいません、ちょっとこれ失敗、残念って感じですね。はい、で続いて、もう一つのデモです。ストリーミング関係です。アプリとしては先ほどコンテントグループですね、コンテントグループっていうに分かれていて、コードの方を先見ましょうか。コードの方を見ましょう。メインページの中で例えばコンテントグループですね、あとはよいしょ、コンテントグループページ、こちらですね。はい、コンテントグループページ見ます。そうしますと、こちらですね、コンテントグループパッケージですね、コンテントグループパッケージを取得していて、その中でコンテントグループパッケージのインストール状況、コンテントグループステート、スタッグドとかインストールされているとかされてない、スタッグドはインストールされてない状態です。インストールされてない状態です判定したらば、ボタンですとかを、インストールされているのはされているの、スタッグがインストールされているので true なんで表示して次のページ行くようにしてくださいと。一旦に制御をちょっと加えていきます。そうすると、実行できます。じゃあこちらを、実行しましょう。実行する際に2つのアプリケーションを起動します。まずデバッグのアプリケーションを起動します。でもう1個デモのアプリケーションを起動します。よいしょ、サイズちょっと小さくしましょうか。で今、リクワイアドは入っているので、アイテムパックは not stacked ってステータス変えます。アイテムパック2も not stacked って変えます。レベル1 not stacked、レベル2 not stacked って変えていきます。でいくつか、まあ、入ってない状態作りました。で、start というアドベンチャー。そうしますと、アイテムパック1入ってないので、ボタンを押しても反応しないです。今、これデバッグの状態で見てます。仮に、アイテム1をスタックドインストールされた状態にステートを変更すると、はい、アイテムパックビューボタンが出てきますよね。これで、まあ、パッケージがインストールされたので、パッケージが入っているので、ここの先は実行できますという状態になっているということです。でビューってします、そのページに飛びますと。で複数に細かくファイルが分かれている際に何パーセント何パーセントってファイルが途中途中で進捗変わってくるわけですね。アプリケーションから見た時も 0か1か入ってるか入ってないかだけじゃなくて、ダウンロードして今インストール途中ですよ、もうちょっと待ってください、もうちょっと待ってくださいっていうふうに表示したいはずです。なのでそういった途中のステートも、こちらのパッケージマネージャーがちゃんとコントロールしております。でパッケージマネージャーがコントロールしているので、アプリもそのパッケージマネージャーを通じてそのインストール状態どこまで進んでいるか取得することができます。じゃあそれを見ていただきたいと思います。アイテムパッケージのこれをスターステージングですよね。でこのくらいにしましょうか。でえいってやりますと途中までインストールが進んでますと。見ました今グイッとちょっと細い青い青に青でちょっと見づらいですよね。はい、これがグイッと増えてきます。もうちょっと増えました。えいグイッインストールえいインストールえいインストールえい全部インストールできました。でビューってなりますとこちらのページに飛ぶというになります。ですのでユーザーの体験、もうこの先行くためにはもうちょっとインストールしなきゃいけないからちょっと待ってちょっと待ってっていうのをアプリケーションの中でちゃんと認識させて、ユーザー体験を損ないようにするようなことができるように、アプリケーション自身を作り込むことができる、これ非常に大きなポイントかと思います。ということで、こちらのパッケージでも見ていただきました。で最後に What's Next も知りたい UWB 開発の今後もいくつか追っていきたいと思います。まず皆さんにお願いです。開発機と運用の通常の、まあ、応援機というといいのかな、通常の業務系とちょっとできれば2台分けていただきたいんですけども、ぜひインサイダープログラムというのをご参加いただきたいと思います。またその中で Windows 10の SDK プレビュービルドもリリースされてますので、こちらも入れて評価していただきたいと思います。とじゃあまず Windows インサイダープログラムに参加をと、まあ、インサイダープレビューで先行評価を行います。でもうすでに皆さんもご存知かと思うんですけども、設定ページの中に Windows インサイダープログラムのページがございますので、そちらから開始するボタンを押してください。開始するボタンを押しますと、マイクロソフト登録されたらマイクロソフトアカウントおよびこのデバイスに対してそれがインサイダープレビュープログラムに入ってますよという情報がありますので、更新されたものをどんどんどんどんそこに通知していってインストールするかどうかというのを判断を委ねるというふうになります。で、次のメジャーアップデートは Windows 10 for all Creators Update、まあ、このいった環境を手に入れることができます。また SDK も、英語版なんですけども、ドキュメント自身は英語でも公開されています。 Windows 10 SDK Preview Build 16190 Web のページはこちらになります。今までの、SDK の更新履歴もこちら 1,2,3,4 つ出ておりますので、こちらのも合わせてチェックしていただきつつ、SDK Preview の中でどんな機能が強化されたのかというのをぜひぜひ追っていってください。特に SDK の強化として API と強化として、まあ、エフェクト関係、そうですね、モバイルですとかホロレン、モバイルですとか IoT ですとか、そういったディスプレイが 2D 上にあるものですと、こういったエフェクトっていうのはあまりそんな重要じゃないのかもしれないです。もちろんこのエフェクトかけると綺麗といったようなこともあります。ただホログラフィック系のものを使ってきますと、やはりこういった透明アクリル的な透明感だったりとか、マウスカーソルを合わせていったホバーさせていったとき、手をこうホバーさせたときに今どこをクリックしようとしているんだというふうにこうライト明るくして通知させるですとか、そういったエクスペリエンスが非常に重要になってきます。そういったことでエフェクトが追加されてたりですとか、コントロールも多数追加されます。でも業務系ですごく声の特化かったツリービューですよね。ツリービューというのもこの中でかなり便利になってきております。他にもキーボードアクセッサーですとか、キーボードのイベントのカスタムキーボードイベントですとか、そういったものを追加されております。ここにもリモートセッション API プロジェクトロームの、プロジェクトローム for iOS というのもこの中でこのタイミングで出てくる予定になっております。プレビューは確か今もう出てるのかな、出ております。で将来的に、どんなふうな開発環境になってくるのかというと、今 .NET スタンダード今 1.1 かな1.0 かなになっているのも .NET スタンダード 2.0 for UWP、 UWP のアプリケーションも .NET スタンダードベースでアプリケーション開発できるようにしようというふうになっております。また XAML も XAML スタンダードというふうに行っていて、全てのデバイスのユーザーインターフェースを XAML スタンダードベースで作るようにしようというふうな方向になっています。言い方変えるとバックエンドの部分も含めたロジックの部分、インターフェースクラス、そういったようなもの、データセンスオブジェクトとか、そういったようなものを .NET スタンダードベースで作っていて、ユーザーインターフェースもダブルスタンダードで作っていっていただけるといいんじゃないかなというマイクロソフトからの提案がこちらの .NET スタンダードになっておきます。ぜひこちらの方もウォッチしていただきたいと思います。 で最後におまけなんですけども、キーノートでクリップボードをクラウド上で共有するクラウドクリップボードっていうのをデモビデオ等で説明したかと思います。じゃあその裏側の仕組みどうなってるかというと、基本的にはプロジェクトロームと呼ばれる複数のデバイス間でデータを共有させていくような仕組み、プログラムをアクティブ化するですとかデータを渡すっていうような仕組みを使って行っております。ただそれがマイクロソフトグラフというそのグラフの中に統合されていて、プロジェクトロームで呼び出したものがマイクロソフトグラフの中にアクティビティグラフとして追加されていて、そのアクティビティグラフ、どんなアプリケーションのどんなアクティビティがあるのかっていうのをこの中に入っていて、またグラフの中にはマイクロソフトアカウントもしくは Azure AD アカウントの私なり誰かが持っているものがどんなデバイスがあるのかをそのグラフの中で管理していて、そのグラフの中にあるデバイスに対してアプリケーションがインストールされていなかったらば、そのアプリケーションをインストールされるように段階し、データを複数のアプリケーション複数のデバイス間でシームレスに引き渡すっていう方法、そういったものを提供しようとしているのがマイクロソフトグラフでありプロジェクトロームになります。アプリがインストールされて、そしてデバイスを超えた連続者体験を行っていきます。ここで大事になってくるのが、マイクロソフトグラフ、その中であるアクティビティグラフ。アクティビティグラフの中にはすでにアニバーサリーアップデートで対応されるモバイルデバイスに通知されるノーティフィケーションも Windows の方にも同時に通知させたいといったもの、ノーティフィケーションミラーリングと呼ばれる機構だったりとか、Windows 10 for Windows 10 for Creators アップデートで実装追加される予定のタイムラインと呼ばれる機構、どんな今まで時系列にどんなアクティビティを行ったのかを見せる機構ですよね。そういったものであったり、電話だと他社さんでいうとハングオーバーと言われる機構、電話で受けたのをタブレットで受けて、電話の通話ですよね、電話そのものの通話を他のデバイスから受けたりするような機構、 PWILO ピックアップフェアイレフトオフというそういった機構もこのアクティビティグラフの中に入っています。もちろんこのクラウドクリップボードもこのアクティビティグラフの中に入ってくると受け止めてください。またデバイスまたがりの機構としてここに書いてますが、adaptivecars.io、 このページもぜひ見てください。これもキーノートの中でちょっとウェブページを見ていただいた、Drew のデモですかね、で Teams ですとか、Skype ですとか、その中で同じカードをインターフェースで見せることができます。同一の共通データスキーマをさまざまなアプリケーションで再利用できるといったような Adaptive Card の仕組みも非常に重要ですので、この2つですよね、マイクロソフトグラフとアダプティブカーズ .io はぜひぜひチェックしていただきたいなと思います。非常に重要な技術です。ということで最後まとめです。で3回メジャーアップデートいたしました。そして UWP とそのエコシステムも絶賛進化中ですので、どんどんどんどん皆さん使っていただきたいなと思います。またこういったものってマイクロソフトが今はもう勝手に作るってことではなくて、皆様のフィードバックをいただきながら優先順位をつけていって、どんどんどんどん機能を追加していきます。インストールの方でも予定されているのが、すべてのユーザーに対してインストールを行う UWP の機構だったりとか、そういったものを提供しようとしておりますので、こういったものってやっぱり皆様の声が目に見える形で出てくることが非常に重要ですので、フィードバックハブを通じてぜひぜひフィードバックしていってくださいと。またセッションアンケートにご協力ください。セッションの Ask the Expert は隣の部屋で行いますということで、私のセッションは終わりたいと思います。 UWP 開発楽しんでください。ありがとうございました。